ーハロウィン。猫はジョイ。
恥ずかしい。照れる。
照れる？
照れる。
皆さん お元気でしょうか。アジクラミチタカです。ネトラジ、たまほじるちインネトラジ、ビバ青春、深夜の物質へようこそということで、今日は、またスペシャルで、たまほみしおさん、たまちゃんと双子渡る大博士が、自覚障害について語るために、そして病態水準について語るために来てくださいました。イェイ。
あ
いや、なんか。イエイっていうノリなのが。
イエイ、わかんないんだよ。最初はね、トリックを。
青春だよね。
青春。一応、ビバ青春って強引な。これ、押し切られてつけた名前だからさ、楽しいんだけど、半分乗り切れないんだよね。まあ、それで、うん。11月に、札幌で初めて僕個人のセミナーをやります。今まで愛とももちゃんの夫婦二人でやってたんですけどね。
うん。
たまちゃんに呼んでいただいて。
うん。単独セミナー。
単独セミナー。で、何やろうかっていうことで、僕がここ1年ぐらいは、プロセスワークの第一人者、日本に入れた人、
うん、
面白いおじさんですけど、うん、藤見幸雄大先生っていう人に、ずっと習ってんですよ、僕。心理療法、
うんうん、
習ったのほとんど初めてなんですよね、僕。自己流でしかやってなかったから。
うんうん、
恩師はね、吉本先生ってエクソニアンの人がいて、本当に大事にしてくれたんだけど、
うん、
でも3ヶ月の講座を2回出ただけだから半年なんだよね。しかも週 1？
うーん。
で、あそこでいろんな基本的なことは習ったけど、それ以降は、僕スーパービジョンを見せてもらったこともないし、自分のセッション見てもらったこともないし、技法も習ったことないし、なんかもう、最初から開業だったしね。
うん。
だから全然その、一人でやってたんですよ。
なんかすごいですね。現場叩き上げみたいな感じ。
だから怖いのね。これで合ってるか分かんないしさ。で、これだってるか分かんないし、あと、同僚もいないでしょ？だから、成果を話し合うって、まあ、夫婦でやってたから夫婦で話し合えるけどね。
うん。
あと、褒められることもけなされることもなく。
うん。
結構すごいことやってるような気がするけども、確認もできず。
うん。
結構ダメなことやってる気がするけども、確認もできず。怖いでしょこれ。
うん。
そうできます？
それは、そうかもしれませんね。
褒められてはいると思うけどね。
上とかいないからさ。
うん。
上から見てくれる人、自己満足が合ってるかどうか、検算できないんだよね。
うん。
なんていうか、ね、私みたいにアゼさんのセッションを散々受けた人がすげえ褒めてるんだから、それでいいんじゃないですか。それが全てなんじゃないですかね。上が褒めてもね、クライアントを受けなしたらいいんじゃないですか。
まあ、フィードバックはいいフィードバックしかもらったことないですけど、
うん、
でもなんか、わかる人が見たらとんでもない穴があるとかあるかもしれないじゃん。
と思って怖いと。い
や、あったんですけどね。
あったんですね。
それがまたこの人格障害の問題とから、おお、もう綺麗にまとまったの、これ。
素晴らしい導入トーク、
うん。そうなんだよね。個人的な行き詰まりもあってさ、もうそろそろならないとやばいと思って行き出したこともあったのよ。
うんうん、
やっぱり自己流でさ、全然習ったこともなくて見てもらったこともないと、感度能力でやっちゃうんだけど、なんか微妙に不安でさ、
うん、
それと同時に、いつか吉本先生のアドバンスに行きたいと思ってて、
うん、
会うって約束までしてて、12月の時に、
うん、
直前にちょっと病院で検査があるから会えなくなっちゃったって言って、
うん、
それも何年ぶりに会ったのかな、昔から会おう言われてたんだけど、
うん、
で、吉本先生なんであんな一生懸命向こうから電話かけて約束したのにしばらく連絡ねえなと思ったら、
うん、
癌で亡くなりましたってい
う。それは、
もう二度と会えないんだと思ってさ。
びっくりしますよね。喪失感ですよね。
あんなに大好きしてくれた人だしさ、うん、行くと本当に嬉しそうにしてくれたし、相手ももしゃそうしできた時は、うん、わざわざアースライトのベッドかなんかプレゼントしてくれるんだよね。
うん、
で、一回ちゃんと会おうって言ってるのに、ちゃんと会ってじっくり喋る時間ができないまま、
うん、
今度こそできると思ったらさ、ちょっと、ねえ、失っちゃってさ。
悲観量ですね。
で、もう一人習いたかった人は藤見さんだから、 今お金きつくても何でも、とにかく今習っちゃわないと、また習えなかったよ。絶対習えなかったのね。
それは怖いや。それは嫌だわ。
っていうのが一つ。
うん。
で、もう一個僕はさ、
うん、
警告として人格障害のレベルの人、あの、人格障害権の人を悪化させちゃうっていう傾向を持ってるの。
うん、へぇー。そういう。
うん。
体験をされていたる。
そうそうそう。それはね、実は高校時代ぐらいから持ってるから、プロとして働く前にさ。ふつさくさんなんとなく想像できます？
うん。
ほんと。
うん。まあ、大体やっぱ、パーソナリティ障害の人を悪化させずにセラピーするってのは、相当難しいことなんですよ、そもそも。
ほう。
よっぽどね。うん、そうだよね。あれは、よっぽどのことがないと、うん、知らないかったら間違いなく悪化させますよね。
おぉ、
う
ん、悪化させずに、すんなり別れられたら、それは結構、その時点で、
いい方かもしんない
みたいな。いい方だと思います。
でね、僕、その、仕事だけじゃなくて、個人的な友人関係とか、パートナーシップでも、相手の部分に潜む人格障害を肥大させちゃうようなところがあるのよ。なんかね、要するに、もう2回結婚してますけどね。
あ、
どっちも夫婦喧嘩すると、どっちかって人格障害圏の空間になっちゃうんだよね。
うん。
え、何すると？
夫婦喧嘩とか、パートナーシップの喧嘩をすると、その喧嘩の場が、
うん、
あの、いや、病態水準の話を分かりやすく、まず、荒く言うと、
うん、
3つのレベルが、その、精神の健康の度合いに3つのレベルがあるって言われてて、
うん、
一番重いのは、あの、精神病ですよね。
うん、
で、これは例の神田橋大先生の、比喩で言うと、あの、お饅頭の比喩っていうのがあって、
うん、
あんこが剥き出しになってて、皮がない状態って言われて。
うんうん、あんことはその場合何を指すのですか？
夢の世界とか無意識みたいなもの、
うん、うん、現実認識か遠いとこみたいな感じですか？そうそうそう、
誰でも夢の世界とか持ってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
夢の中でさ、火星人が襲ってきたんだけど怖かったって言ってる時は、
うんうん、
夢の中では生々しかったけど、
うん、
夢の中で怖かったんだよって語ってる人は夢の中にいないで現実接点があるの、分かります？
うん、分かりますね。
でも夢の中で真面目に怖いですよね、
うんうんうん、
そうすると、その現実と触れてる部分の方を、あんこの皮って言ってるんですよ。
うん、
で、人間が誰でも持ってる、その無意識のいろいろドロドロしたものとか、ぐちゃぐちゃしたものとかあるじゃないですか。
うんうん、
劣等感もあれば、罪悪感もあればさ、被害感が回ればさ、
うんうんうん、と欲望的な妄想、
ね。そうそうそうそう、うん。そこが剥き出しになっちゃってて、この、あの、殻なし生卵みたいに怖い状態になってるっていうのが精神病。そうするとさ、昨日火星人に襲われて怖かったんだーってなっちゃうわけですよ。
うんうん、
夢の外がない。
うん。それ怖いですね。自分辛いですね。
だから、
うん、
いつどこから何かやってくるか、いつもブルブル震えてるような怖い状態になるわけですよ。
毎日がエルムが悪夢ですよね。
そうそうそうそうそう、うん。
いつフレディが来るかみたいな。
そうそうそうそう、うん。でね、フレディがまだ来る方がマシなんですよ。
ほう。
怖くない場所と怖い場所が分離してるって言われてますよ。フレディは怖くて、フレディが怖かったら、いなきゃ怖くないっていう風にあるんです、
うんうん、
で、僕なんかがしょっちゅう、最近マシになっちゃう状態っていうのは、
うん、
世界全域が崩れちゃうような体験なのね、
うん。
怖い場所と怖くない場所の差があるとき、一箇所に怖いものを封じ込めて、あとは安全な場所って作れるから、まだ守れてるんですよ、
うんうん。
そうじゃなくて、世界、あ、なんかさ、世界が、こう全部崩れて、なんか自分もそのまま焦がれていっちゃうようなさ、
うんうん、
生きたまま腐っていっちゃって死んじゃうような、
うん、
そういう世界解体破滅不安とか解体破滅恐怖って言うんだけど、
うんうん、
僕は割にそういう体験を してしまう精神病圏の質を、うん、精神病圏の質しかなかったら本当に精神病の質になってなっちゃうんだけど、精神病に親和性のある質を持ってんですよね。
私もですよ。すごいよくわか
る、うんうん。で、昔はその2種しかなかったと思う。うん、あ、上だ、上を忘れてた。神経症検って言って、うん、一応しっかりしてるとこはあるから自覚はある。
うん。
わかってんだけど何度も手洗っちゃうんですよねっていう人は、うん、ほら、わかってるわけじゃないですか。
うん、
うん。あんこの皮が厚すぎて、あ、じゃあ、あ、おまんじゅうの皮が厚すぎて、あんこまで届かないっていう感じ。
うん、うん。
そうすると自分が届かない奥の方であんこが勝手にうごめいてんだけども、自分はコントロールできませんっていうことになる。
うんうん、
そうすると、あんこを、皮を、皮を薄くしてあげて、あんこまで届くようにしてあげたらいいってわかります？
わかります。
だから自分の心をしっかり感じてくださいって、緩めてとかさ、
うんうん、
もっと緩めてくださいとか、もっとハートで感じてとかってやるのは、硬すぎた皮を柔らかくしてあんこまで届くような感受性を作るってことなんですよね。
うんうんうん、
神経症の治療って、まあ、大雑把そんなことなんですよね。
うんうん、
だけど、
はあ、ちょっと、聞いてみたくなったんですけど、動物っていうのはどの側面、あんこと皮ってどうなってんですかね。
あ、動物はね、分離がないんですよ。
あんこが練り込んである皮みたいになってるんですか。
そうそうそう。
本当に、
つまり、大雑把だけど、うん、つまり人間っていうのは成長しないと大人にならないってわかります？
はい。
だから生まれた時にはほとんど胎児みたいな状態で生まれるってわかります？
はいはい。
あれ動物にとって明らかに胎児なんですよ。人の動物生まれたらすぐ歩くわけだから。
うんうん。
一年ぐらいはほとんど胎児みたいなお母さんが付きっきりで世話するわけじゃないですか。
うんうんうん。
その時にお母さんと子供の間に疑似的な子宮を作るんですよ。
うん。
そのまだお腹の中に医療がごとくだって本当は胎児みたいなもんなんだから。
うんうん。
なんか頭がでかすぎちゃって胎児の状態じゃないと出ないらしいのね。だから脳がば肥大、どんどん発達する代償として、
うん、
なんていうか、本当に無力な状態で生まれて、お母さんに全面的に、体の、体外に出ても胎児のようなものとしてお母さんに全面的に育てられなきゃいけないっていうことで生まれてくるっていう、精神分析はそう取るんですよね。ネオト、ネオトニーって言うんだけど、
うんうん、
お母さんと子供のその疑似的な子宮を共生器って言うんですよ。
うんうん、
共生、共生してる玉、
うん、
お母さんと子供の区別がないような一個の玉になってるっていう。うん、で、この玉を、だんだん途中からね、自分とお母さんって別なものがあるんだっていうふうに個体分離化していかなきゃいけないっていう、いうふうに、対象関係論って精神分析が捉えてるんですね。
うんうん。
うん。だからその、で、個体分離していくんだけど、なかなか上手に個体分離できなくて、いろいろぐちゃぐちゃしたことになってきた後で辛いことになるよって見方をするんですよ。
うん。
うん。で、人工的にでもいいから自分の子の周りに、子の境界線みたいなのを作らなきゃいけないっていうことなんじゃないですか。
うん、
その、なんかお母さんと子供の一個の卵の中身みたいにくっついてるものを切り分けて自分を確立していかなきゃいけないから。
うんうん、
だからみんな、ほら、コーチングとかスピ業界でも境界線をしっかり持って自分軸を持ってっていうのは意識的に持たないと崩れちゃうってことです。
うんうんうん、
それに比べると動物っていうのは最初から完成形で生まれてくるので、
うん、
もう行動のモチベーションと行動のエネルギーとか行動パターンとかっていうのが全部本能にセットインしてあるから、
うん、
最初から育ってるわけであるし、完成品として生まれてるんですよ。
うん、
だからその、ちょっとやばいと崩れちゃうみたいなややこしいことはないわけですよ。
うん、
未完成品で生まれてきて各自育てなきゃいけないからそんなややこしいことになってる。
うん、
だから動物はそんなことを、訳仕事はないっていう。
ほう。
そんなんで答えになってるでしょうか。
ほう。なるほど。面白いです。
人間を意識と無意識。
うん。
奥の方はまだね、赤ちゃんの心とか夢見がちなとこ、みたいなとこ持ってんだよ。そのままで死んじゃうから、
うん、
だんだん現実はどうなってんのかって冷静になって、こう、うん、自我を発達させて、
うん、
現実的行動をしなきゃいけないって言って、うんフロイトの快感原則っていうさ、その、なんていうか、無意識的衝動のエネルギーと、気持ちいいことを目指す。あと、生きていかなきゃいけないから我慢するとかさ、石があったらさ、飛び越えるか避けない、避けるかしないって痛い思いするから対処するみたいな現実対処能力と、二極化しちゃったっていうことですね。動物はその二極化がいらんわけですよね。うん。だから楽なんですよ。っていう感じかな。で、その神経症の方は現実検討能力の方に頑張りすぎちゃって、そっちが強くなって、その無意識とか衝動とか動物的な部分が今度置いてけぼりになっちゃって、帳尻が合わなくなっちゃったってことがあるから、もっぺ
ん
その自分の無意識とか動物の方に戻してあげるっていうことで、緩めてあげることが必要になる。
なるほど。
なんとなくわかりました。
何かわかった感じがします。
ふたこさん合ってますよね。
面白い。面白い。そういう説明の仕方をしてみたことはなかったけど、確かになるほどねと思って聞いてます。
あ、そっか。ふ、
う、
た、ん、こさんの方が多分専門的に勉強して
る。いやいや、そうでもないんだけど。
うん。
うん。 その、あぜさんがおっしゃってたみたいに、やっぱ人間が未完成形で生まれてくるってことはすごい関係してて、
うん、
人間が最終的に持ち得る、なんていうのかな、意識の覚醒度っていうか、
メ
タ認知の機能の高度差っていうことが鍵になってくると思うんですよね。
うんうん、
で、そっち側が川側なの。
うん、
だから自分で自分のこと決めなきゃダメじゃない、
うんうん、
人間は。
うん、
動物はさ、自分で自分のこと決めなくたって、渡り鳥はちゃんとさ、
うんうん、
あの、必要なところに飛んでくしさ、
うんうんうん、
モンシロチョウの幼虫はちゃんとキャベツ食うしさ、
うんうん、
決めなくても決まってるから、うん、自分をしっかり持ってとか必要がないわけですよ。
すでに十分しっかり持っていると。
そう、メタ認知ってのは自分が自分のことを考察したり決めたりするってことだから。うんうん、
あの、人ってこう、精神的な脱皮みたいなのを繰り返し成長していくって言うと、思ってんですけど、そう、あの、タロットの小アルカナの、
そう、
剣のスーとなんかそういうニュアンスがあると、司ってる部分だと思ってんですけど、そういうことだなって思いました。あの、うん、現実対処能力をしっかり育てた後、今度は無意識が、もうから、そうそうそう、あの、現れてくるものみたいなのを受け入れるために、一回それを壊して新しい。
そう。
で、壊した後は柔らかくなってるので、もう一度現実対処能力も
何度もやりますよね。
それを交互に繰り返すのが健全な状態で、それが、
ね、うん、
あの、現実対処能力が強くなりすぎて、その新しい成長がなかなか受け入れられないと神経症になって、
そう。
あの、その、うん潜在意識とかの方ばっかり、で、こう、なかなかしっかりした皮で自分を守るということができない。現実対処能力が育たないっていうのが人格障害でっていう。
まあ、大ぶざっぱにそうですね。ああ、だから、うん、そうだね。
その現実対処能力が、そもそもないっていうか、ないような障害みたいな持っちゃってると精神障害みたいな。う
ん
う
ん、全くないと精神障害、大ざっぱでね、うん。ややあるのがその中間にある、
うん。
昔はだからボーダーラインって言ってたんですよ。
うんうん、
あの、精神病と神経症の中間にいるから、
うん、
ボーダーラインって言ってたんだけど、ボーダーラインっていう症例っていう風に出ちゃったん、うん、いうのを、こんな感じだっていう風にちょっと特化しちゃったんで、
うん、
ボーダーライン症、ボーダー、境界性障害にもなんとか障害、なんとか障害って、
うん、
あの、いろいろ出揃ってきちゃったんで、全体を指す言葉じゃなくなってきちゃったんで、うん、じゃあ人格障害圏にくくるかっていう。だあの定義としてスッキリしやすいのは神経症と、うん、あの精神病とその間っていうんで、ボーダーラインって名称的に一番、
うん、
シンプルですよね、
うん。健全な人っていうのはどこにいるんですか？
健全は神経症も治った人ね。
あ、
だそんな人いませんって話もあって、全員神経症じゃないかっていう話は。
全員何かしらね。
どっかしら神経症だっていう。う
ん、なるほど。
そういうことかな。だからね、スピッケのに、あの、人格障害系の人が飲めると危ないわけですよ。
うん。
スピリチュアル領域っていうのはどっちかっていうと、その目に見えない領域だから、うん、本当はそこで苦しい人は目に見えることをしっかりできるように現実対処能力を上げていかなきゃいけないわけでしょ。
うん。
なのに、オワンネスだとか、スピリットだとか、アセンションだとかってやっちゃったら、ますますわけわかんなくなっちゃうじゃない。
うん、
暴走を、より、なんか、ますます育っちゃう可能性あるし。
うん。
ね。
うん。
だから、そこら辺で、うん、まず、あ、アウトラインで言うと、だってね、人格障害圏の人ってのは輪郭ができかけてる人、おまんじゅうの皮がところどころ破れたり漏れそうになってるけども、かろうじて保ってる人、
うんうん、
そうすると、もっとしっかり保ってるように、現実検討能力を上げてあげるってお手伝いをしなきゃいけないって思います。
わかります。
そんなのに、私はあなたのことは何でも分かってます、受け入れてますよ、すべて理由があるんですよってやるとどうなるかわかります？自分は漏れそうなあんこを一生懸命力で固めて抑えて漏れないようにしてる。感染しちゃってる人は筋肉で抑えなくたってちゃんと普通に収まってんだけど、
うん、
漏れそうなの無理やり頑張って抑えてるわけです。苦しいんですよ。
うんうん、
本当は依存したいとかさ、
うん、
罵倒したいとかさ、
うん、
なんかそういう、なんか赤ちゃんの気持ちがいっぱいあるの、これじゃ社会生活やっていけないと思ってこうやって止めてるわけじゃないですか。
うんうん、
そこで優しい人が現れて、私はあなたのことを大事に思ってますよとかってやったら、あ、いいんだって言ってさ、
うん、
自分でも緩めちゃうじゃないですか。
で、ドバーッと漏れちゃう、
ね。そう。おしこ我慢してる人のお腹押すみたいなことになっちゃうんですよね。
でもどっかでそれ出さなきゃしょうがないでしょ？
まずは我慢する能力ができてから出すっていう風に段階を踏まないとさ。むしろだから、から現実対処能力がきちんとあってから無意識に向かわないと。なんとか。どんどんどんどんナルシスティックで現実がわかんない夢の中の人に対抗させて戻しちゃうことになるんですよね。でセラピストのもドバーって来られると、なんだこれとかやべえとか恨まれたりね、あんなに大事にしてくれるって言ったのに、なんで私を受け入れてくれないんだって。本当は赤ちゃんがね、お母さんにそれを言いたかったメッセージなのかもしれないけど、もう、人格障害権の人は、そこで必死に抑えてる段階では、からうちで現実認識能力、現実対処能力ってあるんだけど、緩めちゃったらもう対抗して消えちゃうから、だからまっすぐセラピストを恨むこともできちゃうわけですよ。恨む筋合いじゃないんだけど、ついつい恨む気持ちが出ちゃってねって言ってる人が神経症犬ね。自覚もあるんだけど、中もあるって二つ抑えられるから。だけど二つ抑えられないで現実検討のが抜けちゃうから、なんで私のことを大事にしてくれないのとかさ、どうせお金が切れたら先生なんか私のことなんかどうでもいいんでしょうとかって本気でさ、こう、アウェアネスがないもん怒鳴り込んでくるみたいなことが起きちゃうわけですよ。本人がなんとか止めて止めて、この苦しい現実でもやっていこうと思って、頑張って作ってたつっかえ棒を、セラピストが善意で逆に外しちゃうっていう怖いことが起きちゃうんですよね。
なんか、じゃあどうすればいいのかが全然わかんないんですけど。
そうなってくると、なんだ？本人が自分で自分のことをしっかり、内側をしっかり止めながら現実対処ができるって自我の力ですよね。一緒に自我の力を育ててあげるようなサポートをしていくっていうこと？
具体的には。
具体的にっていうのは結構ね、いろいろ大変になってくるんだけど、それはね、どっから
言
った
らいい？
そこで、二子さんがこの間入ってきたんですよね。
そうそう。
だから俺も今回ここで二子さんが来ないかな、と待ちながらどうやって振ろうかって計算してたんだよね。
すいません。
ね、僕もいくつか知ってんだけど、二子さんがここ熱いと思ったからさ。
ここ熱い。
で、二子さん、その今までのこの人格障害の説明はこれで二子さんなり OK？
そうね、あと、
補足とかあるんだろうね。
をすると、その後の何したらいいかってことがわかりやすいかなと思うんですけれども、補足するとですね、人格障害、まあ、境界性の人格障害、パーソナリティディスオーダーがどういうふうに理解されてるかっていうと、精神分析の方だと、対象関係学派っていう、さっき安部さんが言ってた。
大好きだな、
言ってるのは、生後間もない赤ちゃんの状態っていうのが、まあ人格障害と同じなんだよね、ある意味。
まあそうだよね。
原始的な防衛規制しか持ってない。原始的な意識の機能しか持ってない。で、これが、あんこ丸出し状態というか、あんこしかない状態みたいな感じで赤ちゃんがいる。で、赤ちゃんにとっては、どうやって皮ができてくるかって話が重要になってくると思うんだけれども、赤ちゃん最初は、
あ、そこ行くのね。いいね。
そう。その話がいいかなと思ったんだよね。赤ちゃん最初は、まあよくおっぱいの例えで言われるんだけれども、おっぱいがくれてる時のお母さん、まあそれでおっぱい飲んでますって時には、赤ちゃんはもう幸せいっぱい満足なわけですよ。天国的な状態。
至福な顔してるじゃない
ですか。至福な顔してる。で、おっぱいをくれないお母さん。もうこれは地獄で殺しても殺しきれんような大変な苦痛を与えてくるすごい怖い事態であり存在であるわけなんですよ。で、最初赤ちゃん、生後もない赤ちゃんっていうのはこの二つが同じお母さんだんだっていう認識がなくって、もう至福の状態にいるか、恐怖のどん底みたいなところにいるか、
天国と地獄を往復してるっていう、まあ白黒しかないってやつね。ゼロ百しかない。
っていう体験をしてるんですよね。で、これが、そのまま、引きずっちゃった時に、パーソナリティの障害みたいな感じになってると。という理解を、精神分析学科ではしていて。で、これ、健全に育ってくると、赤ちゃんがある時、おっぱいくれてる存在も、おっぱいくれない存在も、一人のお母さんなんだっていうふうに、 諦めとも受け入れとも言えるような、そんな状態になってくる。
うんうん、
天国を味わってる敵はもう至福だからそれ手放したくないじゃないですか。
うんうん、
だけど地獄を味わってる敵はこいつ憎んでも殺しきれないと思うから、なんていうか、怒りと恨みを叩き出すわけじゃないですか。うん、まあ赤ちゃん、お母さんはね、なんだこの子泣いてしょうがないなと思ってるかもしれないけど、そういう、とすると全力で憎み、全力でこう、絶頂になるみたいなのをやってると、こう、なんかこの全力感って結構気持ちいいからね。
うん、
憎むにしたって、こう、カタルシスあるしさ。
うんうん。
あ、なんか、私服もカタルシスあるから、結構手放したくないんだよね、どっちも。
うん、うん、うん。
だけど、これどっちも一人のお母さんで自分やりすぎちゃったのかも、ちょっと現実検討ができてくるわけじゃないですか。
うん、うん、うん、うん。
ちょっとなんか、やべえ、やりすぎたとかさ、あの幸せは幻想とかみたいなさ。
うん。
なんかちょっと、苦いさ、
うん、
諦めとも言えるようなさ、
うん、
なんか、ちょっと鬱っぽい感じになるね。
うん。
それ鬱になることがちょっと人間が成熟していくことなんだっていうふうに、
うんうん、
あの、関係対象論は捉えてるんですよね。
うん、うん。
まあ、異性も用語だって言っとくと、これ抑うつポジションって言って、すごく僕なんか、うん、僕らとっても大事に使ってる、日常会話でもよく出てくるんですけどね。
うん。
うん。
ふむ。
で、そうなってくると、
うん、
なんていうのかな。おっぱいくれない時があったとしても、
うん、
もうこれは死ぬかって思ってたけれども、おっぱいくれない時があったとしても、まあ、世界はなんとかなるんだ、大丈夫なんだっていう根本的な安心感みたいなのもそこでできてくるのね。
うん。
うん、
辛いことがあっても大丈夫って読めるって大人でしょ、
うん、
辛いことがあったら私やっていけないけど、あ、大丈夫な時は大丈夫だから辛いことなんかなければいいのにって言ってる人、いつ辛いことが来るか分かんないから安心じゃないじゃないですか。
うんうん、
だけど今双子さんが言ったような状態を超えると辛いことがあったってなんとかやっていけるんだよってもっと全体的な安全が出てくる。
これが普段の生活の隅々まで行き渡るようにっていうのがまずの、まずの目標になってくるわけなんですよね。
関係対象論の目標はそうですね。
うん、
抑うつポジションの反対は妄想分裂ポジションって分裂してるわけですよね、
うんうん。
あの、幸せな妄想と地獄の妄想が分裂して行ったり来たりしてるわけですよね。
うんうんうんうん、
この妄想分裂ポジションから抑うつポジションにこう、なんていうか、統合していくっていうのかな、正反合みたいにね。うんうん、その、悲しみの中にスーってステイできるようになっていくことが目標になるんですよね。
うん。
うん。
うん。で？
で、これは、
うん、
どうしてそういうことになってくるかっていうと、そうやって物事の認識がもっと広くなってくるっていうか、意識できてる範囲が広がってくるっていうことなわけですよ。うん、
はい。
時間的にもその瞬間の天国とか地獄だけじゃなくて、一、
うん、
日単位で見たら、あ、これお母さん、どっちもお母さんなんだみたいなことだったりとか、
うん、
その時間とか空間上で意識できる範囲っていうのが広がってくるんですよね。
うんうん、
だから、その意識化の、手伝いをやっていくっていう話になってくるわけです。
うんうん、
だ複雑なことを複雑に受け止められることによって現実対処力を上げていく、
うん、
切れたりニコニコしたりを繰り返している。じゃあ、拉致は開かないみたいなさ、ちょっと辛抱強さみたいなのを一緒に育てていくっていう、
うんうんうん。
だから不良を構成させるみたいな仕事になるんですよ。約束守らせてさ。
うん
うんうん、だすごいいいことがあっても、やったね、よかったね、とかって言うとやばいんですよね。要するに、ハイになっちゃうと、その時はその時で、その、ハイの方を上げて、ローの方が置き去りになっちゃうから、
うん、
分裂を促進させることになっちゃうから、
うん、
あ、そうよかったねって普通に言わないときね。うん、で、落ち込んでる時も、辛いねーとかってやっちゃダメだしね。うん。
うん。
で、結構普通の約束を守って、出せるとかなんか地味なことをやって、何度も何度も失敗しても、あの、なんだろう。突き放すけども絶対見捨てないみたいなさ、うん、厳しいけども見捨てないっていう安心感だけはあるっていうような環境を作って、その中で、なんていうかね、自分が自分をまとめていくことをちょっとずつお手伝いしていくみたいな。
うん、
ほんとなんかスクールウォーズのなんかね、ラグビーでさ、あの、不良を構成させるみたいに近い仕事な感じが僕したんだけどなぁ、
うん。
うん。そこら辺、双子さんどうですかね、うん、
まあ、基本そうなんだと思うんですよね。僕がよく思うのは、なんていうのか、 強い絆とかじゃなくって、うん、細いけどしっかりしてる絆みたいなのをずっと持ってる。みたいなことができると、
うん、
いいなって思うふうに思ってるんですよね。うん、
ただ、よそよそしさとか水臭さっていうのをきちんとなくさないようにしなきゃいけないんですよね。
うん。で、この、まあ、前回の時に、ちょっと喋りかけてたっていうか、僕はコメント入れかけてた。そういう考え方でやってきて、結構成功してる心理療法っていうのは今あって、
うん。
行動療法なんだけれども、弁証法的行動療法っていうのがあってですね。
うん、あるよね。うん。
あれ、まさに本当に現実対象なんですよ。
はあ、行動療法は現実対象ですね。うん。じゃあ、コーチングもですか？
コーチングも、ここ分かってやってたら多分、
分かってやってれば、うん。だから深い深層心理学とかやっちゃダメなんですよ。
おお。
むしろ無意識に吹けらせることになって現実忘れてっちゃうから。
うん。
だからそこの浅い、
うん。
なんていうか、現実的な心理療法とかコーチングみたいなことをやって、うん、現実対処能力を一緒に育ててあげて、
あ、現実に目を向けろっていうか、で、現実はどうなってますか的な確認を常に取り続けるみたいなことが大事ってことかな。
どうなんだ、うん、それは大事だと思うけど、もうちょっと、あのどうですかね、二子先生。
そうね。その気持ちをもっと感じてみましょうとか、そういう方向じゃないってことですよね。
うん、
例えばそのね、弁証法的行動療法って、
うん
4つぐらいのスキルの分野のスキルトレーニングなんです、ひたすら。
うん。
1つは現実的に苦悩に対処する能力を養うっていうような方向。
うん。
もう1つは結構中心的なところなんだけど、マインドフルネスって言ってて、うん、その自分のことを客観視する。
うん。
あ、今こんな気持ちになってんなとか、
うん。
今胸ドキドキしてんなとかっていうことをちゃんと自分で見られるようにトレーニングしていく。
うん。
それからあと、まあそれと近いですけれども、感情をコントロールする技を身につけていくのと、
うん、
あと人とのコミュニケーションの技を身につけていく、
うん。
アサーティブなコミュニケーションみたいなの
を。怒鳴り込まないとかだよね。
うん、で、ちゃんと自分の要求をアサーティブに伝えていくとか、無理してイエスって言わないでちゃんとノーと言えるようになっていくとか、そういう練習をしていくんですよね。
うん
うん、だからなんかその、関係の中で、まあ、大体この病理が現れるのって、二者関係って言われていて、
うん、
三者関係、三角関係に持って、三角関係なんて言ったらいいんだろうな。僕とタマちゃんがこう、なんかやりとりをしてまして、僕が人格障害だったとするじゃないですか。
う
ん、そうすると、タマちゃんと僕とで、もう僕はタマちゃんに全部向かっちゃうわけ。
うん、
だけど、僕とタマちゃんが、どっちも健康度が高かったら、
うん、
あ、じゃあ、ちょっと、これが問題だよね。これについて二人で考えてみようって言って、これを三つ目のポイントに置いて、二人でそれを三角形の形で眺められるようになってくる。
うんうん、
三者関係作るわけですよね。
うんうん、
でそれができるようにしていくってことですよね。
はうー、はうー、はうー。
なんで大事にしてくれないのっていうのは二者関係じゃないですか。
はう
ー。で、セラピーも、間違えると、うん、そのセラピストに大事にしてもらうことを目標としちゃうわけですよ。
うんうんうん、
そうすると、なんで先生は私のことを大事にしてくれないのキー、私のこと嫌いなんでしょ
う
って話になっちゃいますよね。
で
も、それが目的なんじゃなくて、うん、私との人間関係を作るんじゃなくて、私とあなたが協力して、うん、あなたが誰かとの人間関係をよくできるっていう、人間関係の作り方みたいな第三のものを作るために二人で協力し合ってるはずじゃないですか。
うんうんうん、
なのに、私を大事にしてくれなかった。三者関係に使用しようとしても二者関係に戻したくなっちゃうわけですよ。
うんうん、
なんていうか、二者関係の方は幼児的っていうか赤ちゃんのコミュニケーションで、三者関係は大人の関係だから、
うんうんうん、
大人の関係を維持できる力が最初からあるんだったら、その後人格障害ではないので、大人の距離感をちゃんと作るために、ちゃんと二者関係に行かないで、三者関係に留まれるように、徹底してサポートしてあげるっていうことになって、
うんうん
だから深い関係になってまずいってことですよ。ラポールもある程度はできない方がいいみたいな、
ね。
突き放しも、不正原理、だいたいセラピーってみんな母性原理で受け入れる受け入れる受け入れるってやって、
うん、
そうすると健康度のある人は暖かくていい空間だなって思うけど、自我がちょっとこう、緩んでいいんだなと全部なくなってあんこだけになっちゃう人だと、どーっとこの人に依存していいんだ、この人は私を助けてくれるんだって帰依されちゃうんですよね。
うん。
そうするとそれがいいおっぱいの状態になって、その後逆転して悪いおっぱいで、なんで先生おっぱいくれないんだって反転しちゃうわけですよ。
うん。
この反転を止めるために、この中間に留まり続けるってことをかなり頑張んなきゃいけないってことなのかな。で、自分の感情を感じる練習っていうのも、さっき双子さんが言ってた、赤ちゃんは自分の感情を感じられないんですよね。
うん、
感じないで全部外に追い出そうとするんですよ。嫌だから、
うん。
ステイできないんですよ、
うん。
私は今、ミルクがなくて、悲しみと苦しさを感じてるなーとかって赤ちゃんいないわけですよ。ギャー嫌でしょ、そんな成人みたいな。
うんうんうん
うんうん、私は今、ミルクがなくて空腹で、とてもひもじくて切ないです、みたいな。
うん。
そこそ、もっと、いやーって泣いて、相手に投げつけてぶつけるわけじゃないですか。
うん、うん。
つけられた方痛いじゃないですか、
うん。
赤ちゃんならまだ可愛いけど、大人がセラピストにやるとセラピストは耐えられなくなって逃げ出すわけですよ。
うんうん。
ちょっと裏切られたって思って、やっぱりいいおっぱいだと思ったおっぱいは悪いおっぱいだったんだ、一生殺してやるとかさ、
うん、
みたいな感じになって、下手すると本当に刃物が出てくるとかさ、
うんうんうんうん、
毎日毎日電話が何十回もかかってくるとかさ、
うんうんうん、
それは開けちゃいけない人はセラピストが、せっかく本人がそうなったらまずいと思って、不器用なりに止めてた人はセラピストが間違って善意で緩めちゃうんですよね。
うんうん、
ボディワーカーも失敗するんですよ。体を硬くしてなんとか出ないようにしてたのに、
うん、
緩めちゃって、奥からわーっと出しちゃって。
うん。
ただもうそれセラピストの無知から来る、なんていうか、無知から来る、なんか有罪になっちゃうから、すごい善意で誠実に一生懸命やってたはずなのにさ。
うん。
だそこら辺は、なんていうか、知っとかないとさ、
うん。
うん、危ないよねって、
うん、
善意のつもりですっかり、うん。ね。
うん。なんか、私、腑に落ちないんですよ。
何が腑に落ちてないのかな？ちょっとじゃあそこら辺を。
うん。
聞いて、今日の僕ら二人で。
いいね。
私の理解の仕方が、こう、自分の経験とか自分に照らし合わせて、ああ、なるほど、あれのことねっていうふうに理解しようとするので、自分の経験と何かが、はい、うまく一致しないと、とても、わかんないんですが、
うん、
ね、何を喋、について喋ってるかみたいな言語を理解するみたいなことはもちろんできてるわけなんですけど、
うん、
まあ、私は、まあ、境界性人格障害スペクトラムなんですよ。ものすごい自信があるんですけど、
自信がある。
とても自信があるんですが、でも、そんなにはひどくないかなとかうまくやってるわけなんですけど、で、その、で、私もやっぱりものすごい辛いとか、なんとか、
うん、
なんとかどんどん回復してきて、今かなり生きやすいんですけど、本当にやっと、そういう白黒の世界みたいなのから、グレーゾーンの大きい広い世界にやっと来れたなっていう感じで、ふーっていう感じなんですけど、
うん、
で、それの途中に、やっぱり、感情をもっと感じてみましょうが、ものすごく有効だった。やっぱ蓋をしてて触っちゃいけないっていうのは本当に辛くて、一回緩めないことにはその次に行けなかったんですよね。で、それが、それじゃダメなんですよって言われると全然腑に落ちないですよね。
そこが僕やっぱたまちゃんが人格障害っぽくないって思ってるとこなんだよね。
そうなのかな。まあ人格障害スペクトラムがあるわけじゃないですか、みんな。
怪我あるのと、本当にそこが深刻なので、まあ違うと思うし、あとでも人格障害の人も感じることは本当は大事だと僕は思ってるけどね。感じること自体が自我の力だからさ。感じないでぶつけちゃうっていうのがまずいわけだ
からさ。そうそう思うんですよね。やっぱ私も、まあ、スペクトラム程度、本当にすごい深刻な人はやっぱり普通に凍っちゃってるとあんまり合わないんですけど、でもやっぱまあスペクトラム、その毛があるっていう人山ほど、本当一億総人格障害時代だったと私は思ってるんですけど、みんな山ほどいるんですけど、みんなやっぱり、感情なんて恐ろしいも懐かえませんっていう状態から、感情を味わえるようになるっていうのはやっぱとても大事なこと、で、そのためには一回は、ちょっとずつは蓋をやるめなきゃしょうがなくて、で、
うん。
で、そのこととの、こう、 意不一致度がわからない感じ。
僕はそんなに不一致しはしてない気がするかな。
喋ってもいいですか。
どうぞ。
二子先生。
うん、なんか、たまちゃんが疑問に思ってることがちょっとだいぶよくわかった。
僕もよくわかった、
うん。あ、そうですか。
うん。
うん、どうぞ。
で、それについて喋ると、うん、
はい。
たまさんが言ってるのは、やっぱり感情を意識的に味わうっていうふうに、感情から距離を置いて味わってるんだよね。
うん、うん。そうですね。飲み込まれちゃダメだっていうのは私ものすごい実感してますね。あの、飲み込まれてちゃダメっていうか、何も変わらない。同じこと繰り返すだけ。うん
で、多分、ただ感じていくっていうことを、よしよしって言ってやっていくと、飲み込まれる側に行っちゃうぐらい、自我が弱い状態の場合があるわけなんですよ。で、それをそうしないっていうだけ。本当に意識的に味わえるんだったら、それはやった方がいいと思う。
段階段階。
飲み込まれちゃいましょうっていうのを奨励してしまう場合があるっていうことですね。
結果的に。
それは本当はね、感じる自分を育てるためにやってるはずなんだけど、うん、感じる自分を育てって結構仕上げの方だと思うのね。
おー。
うん。
じゃあやっぱまあ本当にスペクトラムな感じで健全なところが多めな人にしか使えない技だということですね。
健康度が上がってくると仕上げの方としては本当に自分の感情を飲み込まれないで相手にぶつけないでしっかり自分で感じることができるってかなり高度なことができるようになるんだけど、
うん。
まず洪水でさ、なんだ、津波がやってくるからやばいっていう時に津波を感じていましょうっていうよりは堤防を建てろって話じゃない。
はうはうはうはう。
だからもっと緊急度が、切羽詰まってるまずレスキューって段階があるのよ。
はあ、なるほど。なるほど。リハビリみたいなことを骨折した直後の人リハビリさせたって歩かせちゃダメだって。
そう。骨が繋がってきたら今度リハビリに入るわけじゃないですか。
うんうんうん、
だからそれは、単に段階が違うのよ。
はあ。
両方大事なの
よ。ああ、ちょびっと分かった気がしました。聞いてる方が分かってるかどうかだ。スペクトラムって言葉の説明してないじゃんとか
ね。毛があるってことでしょ。
そうそう。グレーゾーンだっていうことですね。その傾向をやや持ってるっていうような人、めちゃくちゃや傾向を持ってる人から、ちょびっとある人から、ものすごい少ししかない人まで山のようにいるっていうのをスペクトラムって言うんですね。中間領域。うん、
僕は多分自己愛性人格障害の毛がありますね。
うん、
それからスキゾイドの毛もありますね。
うん、
安倍さんスキゾイドっぽい。
あ、そんな感じ？
スキゾイドの説明もぜひ。
教えてやるよ。助言したいみたいなんだよね。
って言葉ありましたよね。
え？
スキゾキッズって言葉ありましたよね。
あれは浅田彰が流行った頃ね。
人類の機種たちとか言って、スキゾ。
うんうんうん。
いいんですけど、スキゾイドってどういう意味ですか？
スキゾイドってどういう意味か。どういう意味だろうね。分裂病性とか。
昔そう、分裂病に親和性があるっていう。
境界例とまたちょっと違う感じなんだよな。
マスターソンはさ、まあ、いろんな人格障害あるけど、内部構造で、仕分けると、スキゾイド系か、人格種、自己愛系か、ボーダー系かの3種類に分けちゃって大丈夫よ。うん、その表面じゃなくて内部構造を見たらっていうふうに整理してて、非常にクリアないい整理だなって思ったのを覚えてるけど。
じゃあ。
まあ、スキゾイドは分裂病系だから、なんだろう。あんまり現実に接してないで、自分の中の奥の世界にばっかりいるんだよね。
そう、なんかやっぱね、現実との乖離がすごいあるよね。
あ、さっちんがウィキから探してくれましたね。スキゾイドは社会的に孤立していて、対人接触を好まず、感情の表出が乏しく、何事にも興味関心がないように見える。
まあ大体そういう感じ。
はあ、もう、スタジオはその気あるかもしれませんね。
見えるんだけど、本当はすごい豊かな悩みを持ってんだって。
なるほど。
引きこもって出さない代わり中にこもってさ、豊かな世界作りまくってるから、だからファンタジー小説書く人とかさ、画家とかはさ、無口なんだけども、すごく豊かな紡いだりするのは見てす。
引きこもりの画家で有名
な。あ、いたね。
うん、名前出てこない。悪魔と天使が戦う絵を描いて、死後にものすごい量の絵が発見されたみたいな人いました。人ですね。
スキゾっぽいんじゃないかな。うん、シゾイゾって言い方もするけど、ビトゲンシュタインとかそうだよね。
うん。
村上春樹とかそうだと思う、僕。
ああ。
だ分断と全く人間関係を作らないってさ、何年間もヨーロッパに行って奥さんだけと暮らしてさ、小説紡いでんだもん。
ああ。
英語をどうやったら上達しますかって言ったら、うん、僕は家の中から日本語なくしましたって言ってたもん。聞くラジオは、F、あの FEN で、あの読むのは英字新聞でって。外界からの立ちっぷりはすごく好きぞいどっぷり
する。なるほどね。
タマ様が言ってたそのね、一応よく総合協会で的な感じがするっていうのは、なんか僕の理解ではやっぱりその協会制の、で、誰でもちっちゃい時のあり方としては必ず持ってるので、そこからどのぐらい成熟したかって話とほとんど僕は同じだと思ってるんですよね。
ある種そうですよね。
で、そういう意味では、誰でも、ちょっとは必ず、過去のことというか、どっかには持ってるし、うんと弱った時、例えば、大失恋した時とか、大失恋しそうな時とかには絶対そういうのが出てくるし。
出る出る出る出る。その時になんか、なんだろうな。あれの言葉で言うと、やっぱ妄想分裂症に入って、ワンワン泣くわけですよ。
もう誰も愛さないですね。
そう。
もう世界なんか壊れてしまえばいいみたいな。
ちょっとほら、世界が壊れて私が壊れるでしょ
おかしい。そうなりますよね。はい、そっちの方が普通な感じでね。
だから成熟した自我だったら、妄想分裂じゃなくて抑うつポジションになるから、そこに物の哀れをしみじみと感じるんですよ。世の中はこういうものだな。ああ、物悲しいなって。
私はなんかこう人類が進化してることと関係あるんじゃないかと思うんですけど、どうですかね。
わかん、すごいわかん、どういうこと
なんかね、まあ、やっぱ昔っていうの現実に対処することはものすごい困難を極めたわけじゃないですか。明日飢えないためにどうするかみたいなのが、すごい大変だったわけですよね。今夜寒くないためにどうすればかとか、隣村が攻めてこないかどうかとか、攻めてきた時傷だらけになって戦うとか、そういうのがすごい日常的にすごい大変。そういうことが一生のうち何回も飢饉が来て乗り越えたと思ったら霊が来て乗り越えたと思ったら隣村が攻めてきて乗り越えたと思ったらみたいな、
うん、
そういうそんな中で自分の内側なんか見る余裕なんか全然なくて、やっぱり神経症的な内側なんか見る余裕ないので、あの潜在意識黙っとけみたいな、あの、とりあえず現実対処能力を高めるんだみたいなことをして生きてたのが、今を現実がとても乗り越えやすいようにどんどんなってきた、文明が発達してきたので、あまり飢饉とかがあまり起こらなかった、例外があったとしてそんなに大きい影響を受けないとか、もう何十年も大きい世界大戦は何十年も起こっていないとかね、そういう状態になった時に、自分の内面と会話が、対話する余裕っていうのを全員が、昔だと王国貴族とか、あの、僧侶とか、徳の高い人っていうか、位高い人しか得られなかった、そんな余裕が出てきて、っていうことなんじゃないかと思って。なんかみんながその脱皮、精神的な脱皮、魂の脱皮、成長のためのっていうのを全員ができるような時代になったっていうことなんじゃないかと、思ってんです。
なるほどね。
うん。
言いたいことはすごくわかるけど、
うん。どうなんだろうな。なんか僕は、だからタマちゃんの話だと、その境界霊的な感じを持ってる人が増えてきてるっていうのは、それ自体が集合的な進化なんじゃないかって、そういう意味。
そうですね。ですね。みんなが瞑想したりとかね、みんなやりたかった滝行しようと思っていくらでもできたりとか、昔だとほんの一部の人しかできなかったこと、どんどんできてるじゃないですか。で、そういうことで、内側で押さえつけ、今までだったら押さえつけるしかなかった内側でうごめくものがどんどんどんどん表面に出てきやすくなって、それがきっかけになってみんなが少しずつ、あの、困難を乗り越えて成長っていう機会が得られてんじゃないかなって。
なるほど。
うん。
どうなんだ。全員に捉えればそれもわかるし、あれなんだけど、途中まで本当にそうだと思うのね。
うん
うん、あの、飢饉とかあったら現実にとりあえず備えなきゃいけない。現実、対処能力って鍛えられるじゃない、
うん、
で、無意識とか悩みなんか言ってられないから抑えつけるじゃない。
うんうん。
で、今はそれがそんな必要がなくなってきたから緩んできた。その通りなんだけど、
うんうん、
そのおかげでさ、無意識をさ、抑えつける筋力が弱ってきちゃってて、漏れなくてもいい時は漏れてきてるっていう風に、むしろ文明が発達して車も乗れるしさ、タクシーもバスもあるから、みんな歩けなくなってきちゃったみたいな、そっちの感じもするんだよね。
うん。うん。たぶん、なんていうか、うまく言えないけど、成長が早くなってるので、こう、成長についていけなくて足がもつれて転ぶ人の姿も目につくっていうことじゃないかなと思って、たりします。私、有理論とかと話が近いなと思うのがお話聞いてて、ダウンローディングっていう、こう、慣れ親しんだもの、知ってる知ってるっていうことで全部物事を対処しようとするっていうのをダウンローディングっていうんですけど、有理論の用語で、それが神経症的なところ、深いところまで、この現実、この事実が何を意味するかを考えないで、知ってる知ってる本に書いてあったみたいな、
はいはい、
うん、やり方をするのがダウンローディングで、そうじゃなくて、これは何を、なんか、問うているのかみたいな、このことに直面するのは一体何が現れようとしているのかみたいなことを見るっていうのが、有理論の有の谷の底をくぐる感じで、
あ
で、そこ形を現れてきた新しいものを持って、また現実世界に戻ってくるのが、こう、U の右側でこう、上に上がってくるとこ、
うん。
で、それを繰り返して、やっぱ人は成長していく。現実とかと離れて自分の内側と対話して潜在意識の中から現れてくる妄想なのかメッセージなのか、チャネリングなのかわかんないものを受け取って、でそれを持って現実へと戻ってくる、瞑想とかの時にいちいち起こってることですよね。でそれがみんなができるようになってきた、できる機会があったりとかするだけの知識や情報が手に入ったりとか、でそれはやっぱり危険なことで、あっちの世界に触れるので、うまく対話できない、うまく対応できない、もしくはうまく戻ってこれないみたいなことを引き起こす。
うんうん、
でまあ難しいことなんだけど、それはそれで、なんていうの、みんなが少しずつ自分の潜在意識と触れ合う機会が増えたから起こる副作用のうちの一つ、
うんうん
うん、かなって思います。なんかシーンとしちゃいます。
二子さんどうですかね。
うん、僕は正直そこはよくわからない。
うん、
やっぱ、でもその有理論でやってることっていうのは相当意識のね、意識が保てる人が対象になってるからさ。
やっぱり神経症候群の理論の感じをする
な。うん。
その、無意識と触れ合うっていうのは、なんだろう、人格障害権や精神病原の人にとってむしろ贅沢品だからね。
うん、
もっと、マズローでいう安全欲求のあたりでやばいわけだから、
うん
うん、っていう感じはちょっとしたかな。だ時代全体としてはそういうことはあるんだとは思うけど、
うん。
ただ目の前ですぐレスキューしなきゃいけないような人にいきなり自分と触れ合いましょうっていうのは、危険すぎるしっていうことと同じような危険な感じは、人格紹介権の人をイメージしながらその話を聞くと、ちょっとそんな感じがしちゃうかな。
うん、
健康な人は大いにそうした方がいいと思うし、
うん
う
ん、
健康な人で、文明の進んだおかげでそのチャンスに恵まれたこと、人が増えたのは絶対そうだと思うけど、
うんうん、
健康な人が減ってきてるかもしれないしな。
うん、人格障害で入れるみたいなね。
うんうん、まあ、こんだけ文明が発達して現実対処しなくても、それなりに生きてきちゃうっていうような豊かさがなかったら、こんな病気はそもそも出ないから、
出ないですよね。
分裂病は世界中どんな未開社会行くも文明社会行くも大体一緒なんだって。
うんうん、
統合失調症は。精神病権は。
うんうん、
だそれを途中で練っていくプロセスで、練り上げていくプロセスの未熟さで人格障害権が起きるから、人格障害権はもう文明の度合いになってもうばらつきまくりみたいなさ。
うんうんうん、 という間にすごい時間になっていて、そしてたくさんの、なんか盛り上がってますね。ものすごい量の投稿が。
ちょっとどんどん見ていこうか、
うん、
はい。読んでください、じゃあ、たまさん。
私でございますか。
うん、女性の声が嫌ねえ、
じゃあ、藤子ちゃん風ボイスで。
いやー。あらじゃあ、あらたまちゃん。
じゃあ、すごい。
入れないかわ
すごい遡っていただいたやつ全部読んじゃいますが。
行きましょう、一気に。はい。
渡辺隆さん、
はい、貴子さん、
コーチングさんから。
はじめまして。
はじめまして、うん、じゃないですね。私はよく存じ上げてるんです
けど。僕はじめましてなんです。自己主張。
前向きなんですよね、隆さん、うん。ようやく聞こえた。冒頭部分みんな聞こえてるんでしょうか。ちょっと聞こえづらかったみたいですね。すみませんでした。堀尾直美さん、聞いてるよ、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
清月さん、
うん、
まんじゅう、なんてわかりやすい話。私はあぜさんにももっといろんなことを習いたいです。
ありがとうございます。
ですね、
ちょっとあの、講座を増やしたい気持ちしてるんで、
うん、
なんかいろんなことを僕に習いたいってあちこちから変に現れるんで、もっとこれ使わないとダメだなと思って。
素晴らしい。
うん、
清月さんね、ものすごいこう、いろいろ吸収されてる最中でしたので、はい。
もう、なんでも料理教室から、
関東
も習いたい
ですよ。あ、そう。清月さん、仏教を習いたいって言ってた。
仏教、俺が。
あぜ3年だったらなんか教えてくれるんじゃないのって僕言ってました。
何でも教えますよ。知らないことを教えるのも得意だから。
関東の方なんでね、関東でまたなんかいろいろやってください。
誰か企画してください。
清月さん企画してあげてください。で、はい、渡辺隆さんから、若干は音割れしていて聞きにくさがありますが、
あ、すいません。
教えてくださってありがとうございます。
ありがとう。うん。
あと教えてください。卵印さん。これ、サッチンですね、多分ね。人間もネオテニー、かっこ、幼形成熟、幼体成熟だという話もありますよね。
そうです、そうです。うん。
ね、そうだって言われますね。うんうん、でそして、若干音を調整しました。いかがでしょう？ありがとう、サッチン。
はい、はい、ありがとう。
対応してくれて。
陰でいろいろやってくれてんだね。
本当にありがとう。
こっち適当にくっちゃべってるだけなのにさ。うん。
いや、もう、はい、ね、影のボスですからね、もう、さ
っき。影ボスだよね。あの、
ね、影版
で、ね。昔の学園ものだったらすごい実力者で。ネトラジの影をいじってる人だからね。
理事長の席に実は座ってる。
そうそうそうそう。さっちんの機嫌損ねたらもう誰もネトラジ出れなくなっちゃうからね。
そうですよ。本当に。
君臨してるからね。
ね。清月さんから。皮破れている人と皮ある人の見分け方がまだよくわからないのですが、何か良い方法はありますか？これどうですか？お返事できますか？お二人。
結構さっきから言ってんだけど、アウェアネス、自覚があるかどうか？
自覚はない方っていうかは、
自覚がすごく全くできないか、よく飛ぶかみたいなさ。
自覚ってどんな
立ってたからさ、なんかすごい腹が立ってきてるんですけどって言える人は自覚がある。腹が立ってる自分と伝えてる自分が二人いるから。
うん、あ、怒ってないよとかいう人。
そう。怒ってないよっていう人は、その、現実原則の自分がいないで、なんか、奥の気持ちの方の自分だけいるじゃないですか、
うん
で。そういうことがあまりにも多かったら、その自覚の方が皮だからさ。伝達する自分みたいなメタコミュニケーターとかね、そういう自己管理してる自分がきちんと機能してるかどうかっていう風にして、感情をぶつけるんじゃなくて伝えられるかとかね。そんなあたりですよ。
大きな声出さないでくださいとか言った時に出してないよとか言ったらやばい。
そう。あと目標設定するのが苦手な人、セラピストとクライアントで、じゃあこれを実現しましょうねってやってるはずなのに、あなたは私に大事にしてくれないって話に戻っちゃうとだ、その人は本当になんか、しっかり構造を作っていかないと危ないって
。二子さんはありますか？他に。
セラピーの文脈で合ってるっていう前提で喋ると、
うん、
一つには、
うん、
人生は基本的にもうずっと苦なんだって思ってる人、うんかどうかっていうのが大きいですね。
苦難だと思ってる人は皮が破れちゃってる。
皮が破れてる可能性が高い。
うん、あ、俺思ってるよ。
うん。
私もそうですけどね。
え、エニア。
グラムでタイプ4の人全員当たるんじゃないですか。そんなこと
あ、まあ、だから可能性の高さだけどね。とりあえず、いくつかポイントがあって、見立ての可能、あの、ポイントがあって、一つはそこで、
ブッダとかそ
ういうことね。逆に、完璧に神経症系の人は、神経症の症状のことだけ言うんですよ。
手が払うのがやめられませんとかそういうこと。
あったりとか、このパニック発作がなければ、もっと幸せなのに、みたいなね、
うん
う
ん。
言ってる自分と症状が、区別があるから、第三のものとして喋れてるでしょうね。
うん。うん、それは、人格障害犬だと、やっぱもう本当に基本的にもう、物心ついた時から、ずっと生きるっていうのはすごく大変っていうふうに意識になってる。
大変だったよ。
私もです。
なるほど。これ、うん、これそう、そう崩れなんじゃないかってね。
うん。やっぱ世界が、あの、恐ろしいものだっていう話をすると、少し皮が破れてる可能性がある。
そう、世界がもうずっと恐ろしいものである、う
ん。要するに、なんかまだ分化してないんだよね。
うん。
単純に言うと。
うん。
非常にプリミティブな感覚のままってことだから。
はぁ、わか
る。それから構造が進んでんだよ。うん。
それから。
別のポイントとしては、さっきあずさんの話にもちょっと出てきたけど、やっぱ構造を壊してくるってことですね。時間が、まあ、あの、遅刻してくるとか、時間が例えば50分なら50分で終わりってことができない、もっと引き延ばすようないろんなことが起こってくるとか、
う
ん、お金もきっちり払えないだったりとか、そういう意味で構造に揺さぶりがかかるような、なんかそういうプロセスがあるときってのはやっぱ、皮が破れてる可能性、は
い。電話がいっぱいかかってきちゃうとかさ、
うん、
メールの質問が死ぬほど来るとかさ、
うん、そうね。
構造自体が皮だからさ、
うん、
わかります？守る、うん。皮から破れて、あんこが侵入してくる感じ、ちょっとわか、に、
まさにそう。
わかるじゃないですか。
うんうん、
その、漏れてくる、その、ね、時間ずれるとか、そういうのは全部漏れてくるあんこなんですよ。
うんうん、
そうさせないために構造って皮がパッケージしてるわけだからさ。
うん
うん、
それからやっぱ、あと、まあ、その皮ってことで言うと、服装も結構。
そうね。うん。
ある。
服装がどうだと皮が破れて
る。服装がね、変に無防備だったりする。
無防備あるよね。
無防備ってどんな感じ？
例えばすごい靴が多かったりとか、まあ、女性なんかでね。
うん。
うん。で、その格好で街歩いてたら危ない人に、なんか危ない目に遭っちゃいませんかみたいな感じの、そういう露出の多さだったりとかっていうようなことがあるよね。うん、あと、その症状として、リストカットとか、オーバードーズとかが結構ある。
うんうん、
みたいな、そのあたりのことを見ていくと、まあまあ、カバーの破け度合いみたいなのが、
リストカットもさ、衝動的にグワーっていく場合が、まさにそれが漏れてくるあんこでしょ？逆に服ってい
う
のは社会に対する顔だから、皮なんですよ。
うんうん、いやー、私本当にね、若い子結構その、若い子でもつい最近までかなり強かったですけど、あの、すごいその辺の心理めっちゃわかりますね。わー、そうね、やるよね、みたいな。
スカート落として歩いてませんでした？
スカート落としましたからね、私。全然わざとじゃない
ですけど。何使うと思
って。早稲田に在学中にですね、早稲田の一文のキャンパスで掲示板見てるときに、うん、さて見終わったか歩き出そうと思ったら、足に何か絡まるかみたいなスカートが落ちて、足元
その時の写真とかは
残ってないですよ、バカ
記念写真。誰かに記念写真いいですかとか言われなかった。なんか
いや、周りでパチパチと音が出る。みんな写メ出してました
のに。ないってあ
の頃ない。当時は携帯はありません、ね。いやーでもね、あの、ちょっと自分の名誉のために言うと、コート、冬でコートを着てたので、ものすごくさりげなく拾い上げて、さーっと、周りをキュッと合わせて。
恥ずかしい。
恥ずかしい。
はい。どんどん新しいメッセージ来てるね。
うん、うん、どんどん来てますね。すぐ盛り上がってますね。うん、いや、でも、だからそう、あの、取り込みたいっていうか、揺さぶりをかけたいっていう欲求でしてたなってすごい思いますよね。あの、
はい、うん。
そう。
構造ってのは皮だから、皮を破りたいわけですよ。
うんうん、そうそう。そう。
要するに直接接触したいんですよ。
いや、それこそ、あの、お母さんとの一体感をもう一度っていう欲求のためにやってたっていうの、すごい身に覚えありますね。揺さぶりをかけて動揺させて、 あの近寄って、うんうん、近寄ってなんていうか、うん、一体感持ってみたいなことをね、そうそうそう求めてたって思いますね。
川があると邪魔で一体感持てないじゃないですか。
そうそうそう。
だからそのよそよそさを保つ力っていうのが実は社会を渡って現実検討力の基盤なわけですよ。
うんうんうんうん、
だそれがない人が新入社員で入ってきたら上司何もできなくなっちゃうもんね。
あの、ゆとりとか呼ばれてるのはそんな状態の人のことかなって思います。
ゆとり世代怒るぞ。
そうですか。そうですか。
はい、はい、はい。
渡辺隆さん、
はい。
聞こえ方バッチリです。ありがとうございます。よかったです。
ご報告ありがとう。サッチもありがとう。サッ
チもありがとう。
うん。
そして、リカさん。奈良のリカさん。
あ、リカさんだ。はい、はい、はい。
ヘッドホンの電池が切れてた。できるだけ早く上げてください。サッチンさんよろしくお願いします。もう何もかもサッチン頼みですね。本当にどうもありがとう。
新米って書いてあるね。何が新米なんだかわからない。
新米さん、はい、25名富さんという方かもしれませんよ。
みんな新米って書いてあるんだけど、新しく入った人は新米なの。
あ、そういう意味かな。富さんですね、とにか
く新米部員ってこと。
新米部員、 あ、あの、あれかも、卵印に
新米か、あ
がまだない人新米ってついちゃうのかも。
みんな名字が新米だったら困る
よね。一族で、おみさん、人格障害権というのは最近できた言葉なのですか？最近なんですか？
最近じゃ最近だよね。
最近だそうです。
うん、
うさるるるさん、うわ、うん、あでさん話耳が痛すぎて。
そういう人いっぱいいると思いますよ。
ね、
僕も痛いですよ。
私も痛いです。
うん、
そして、トミさん、厳しい質問してもいいかな？
お、うん、
精神的な病名って創作されるたびに余ったれたやつの思うツボなんじゃない？ふん不良なんてポーズ決められるのは結構お金持ちのお子ちゃまなんじゃない？まあ、権力者の股をくぐるスキルは必要だよね。あぜさん、惚れられた時の対処法教えて。
お、すごい大量に。
うん。なるほどね。セラピストは大変なの。ほんと、ずっと聞いててくれて、ずっとこう、挨拶
すごい。うん、ちょっと、うん。一個ずつちょっと、なんだろうな。
セラピストじゃないのに刃物あったよ。まあ、大変な思いされて
る。うわぁ、ほんと。
ってみたいです。どうですか？惚れた時の対処法とか、精神的な病名って余ったれて、そう思うつもなんじゃないかとか、そのあたり。
それはどうなんだろうな。むしろ、なんか、精神病に対する恐怖心を持ってる精神病じゃない人の発想な感じがするかな。精神病に関して結構詳しい人は割にそういう発想はない気が、もっと生々しい現実しちゃってるんで、
うん、
だ精神病圏のことが身近にないと、何かとても怖いものな感じがして、こういう恐怖感を感じるのがすごい逆に共感できる感じがするかな。そういう恐怖感な感じがするかな。うん、
二子さんどうですか。
うん、そうね、
うん、
まあそれもそうだよね、うん、一方でっていうかね、その別のアプローチの話をすると、やっぱりパーソナリティ障害の診断を受けるような、うん、状況にある人ってのは、本人は本当に大変な思いして
本当きついよね、あれ。うん。よく生きてきたなーって思うけど、ここで優しくなっちゃうと。
俺だけってね、まず、生き延びてくれっていうことだけでも、言っていいのかどうかって思うぐらい大変な体験して生きてる。
うん、だよね。
うん。
そこに対する尊重は、セラピストは少なくとも持ってていいだろうなと思うんだよね。
うん、うん、そうですね。セラピストは少なくともね。
まあ、ただ、社会の中では、もしかしたら他の人から見たら困った人に見えてるってことは、それはそれで一方でいっぱいあるとは思うんだよね。
それはそれで真実というかね。
うん。
うん、
ただ、人格障害権と新うつ病ってなんか社会背景がすごい似てる感じがして、古い世代の人から見たら余ったれてる人しか見えないって感じあるもんね。
うん。
うん。
うんうん、
そんな感じだね。
はい、うん。
うさるるるさんから、うん、私も腑に落ちない。なんだか、はてなはてなはてな。たまちゃん、頑張れ。ありがとうございます。頑張りました。で、自分の中にあるのがあんこかどうかもわからないことがあるんじゃないかって思うのですが、出てこないとこれがあんこなのかってわからなくないですかね。まずこれはあんこだよってわかった方がよくないですか。妄想だと、現実じゃないっていうことが分かるっていうことでしょうかね。そういう意味かな。
常に妄想を生きてる人はいつもあんこしかないから、 皮が必要なんだよね。
うん。
いつも皮しかない人は、生命エネルギーから遠ざけられちゃってるが、あんこが必要なんだよね。
うん、
だ皮しかない人もあんこしかない人も、これがあんこだってわからないんですよ。
はあ、
どっち側からわからないのかな、みたいなことを考えてみるのもいいんじゃないかな。
はあ、
あとは、まあ、これはあんこなのかどうかって思ってる時点で結構皮がしっかりしてるってことだよね。
そうそうそうそう。それについて洞察してるってことはメタ認知だから、それは現実検討能力なんで皮なんですよ。
はあ、
うん、
なるほどね、
うん、
ということです。あ、ポミさんがいただいてます、
はいはい、
まあさ不景気だっつうのに飢え死にするより太る心配する人間が圧倒的に多い。そんな国のそんな時代に生きることができてよかったよね、うん、精神がどうの心がどうのをテーマにできるって幸せなことでやんす。
ある意味そうだよね。心の時代って言ったの飢え死なないってことだからね。
私が喋ってたことに対することの愛の手くださったのかもしれませんね。
うん
うん、あ、やべ、酒なくなってきた。心の問題なんて酒でほとんど解決するんだよね。嬉しければ酒、悲しければ酒、腹が立ったらまた酒じゃい。そんなわけで酒買ってこよっと。トミさん、楽しそうですね。
だってあれだよね、なんだっけ。
うん、
あ、アルコール依存で強制入院させられたことあるからね、解決するとは思えないね。3ヶ月ぐらい入院してたよね。
え、3ヶ月も。
あ、なんか精神病院の問題とアルコールの問題が併発しててさ。もう、うん。まあいいや。
うさるるるさんから。成長とは定感ということでしょうかね。あ、寂しくなってきてしまった。かっこいい。
その寂しいがいいのよ。
でも、そう、ある程度は定感ですよね。
大人、それが大人。
いや、私もだいぶ、とか今、いろんなこと乗り越えたなと思ってるんですけど、定感は絶対一つありますね。
定感、
うん、その、
はいはい、
うん。そうなんだよ。僕も全くそう思ってる部分が一方であり、ただなんか精神分析の文脈で言うと、この抑うつポジションがいいっていう時には、結構本当に抑うつがいいって奨励してたりするんだよね。
真面目にやっちゃうんだ
よね。うん。うん、僕が自分自身の人生を振り返った時に、なんていうのかな、いわゆる抑うつ的になってきてるかっていうと、
うん、
そうはなってないと思うんだよな。
うん、
だからなんかその、人格障害的なテーマが浮上してて、それが良くなるときに、うん、まあ結構、
抑うつの症例みたいな。
うん、鬱っぽくなりますっていうか、抑うつ的なことになりますっていうのは、すごく、言えると思うんだけども。
うん。
うん。で、定感っていうのはその後も続くけれども、それは必ずしもなんていうか、寂しく思わなくて、世界のもっと色とりどりのものが、すごく美しく見えてくるっていうことも含めたものになってくるから、大丈夫ですよと言いたい感じです。
定感とか寂しさがあると、かえって心が豊かになってさ、
うん、
なんだ、緑はこんなに綺麗なのかとかさ、
うん、
そういうことが味わえると思うんだよね。
うん、
つまり物のあれを知るってことだからさ、
うん、
ハッピーハッピーだともっとずさんになっちゃうからさ、
うん、
だから定感とか寂しいってやっぱし僕は人生を深く豊かにするって思うかな。
うん、
まあ、そればっかりでいいとは僕は思わないけどね、
うんうんうん、
ただやっぱりどうしても今ハッピーをなんかプッシュするパワー多いけど、この寂しさとかプッシュするパワー弱いからさ、
うんうん、
だから寂しさだったらもう人生なんか生きるに値してないよ。
そう。だって、明るい村上ある人は明るいさ、中島みゆきとかさ、なんか明るい漱石とか嫌でしょ？
絶対嫌だ。
明るいカフカとかさ。
生きてらんない。
明るい高倉健とかね。
僕は不器用ですから
いや。やっぱアンパンマンみたいなのがいいっていう、やっぱり幼児の感性でさ、大人になってくるともっと渋いものが良くなってくんのよ。
はぁ、あ、おかしい。
はいはい。
は
ぁ、あ。ちょっと面白いから、どんどん行こうか。面白いや。
あ、トミさんから。タマさん、下準備万端にしてきましたね。精神的な脱皮、魂の脱皮ね。なんか共感していただけて嬉しいです。下準備したわけじゃないんですけどね。また出てきたんですけど、すごく嬉しいです。
下準備、これまでの人生の
こと。 そう、かもしれない。だろうとしてるとかね。
あ、もう一個、今大事なこと思ったのって、抑うつをすごく大事にできると、年取ってからが豊かになるのよ。
ああ。
もっとしみじみとしたさ、深みとかさ、ちょっとしたことでも深く感じるとかさ、なんかさ、だけど、その、抑うつじゃなくてハッピーが好きな人はもう若さがなくなるだけっていう感じになっちゃうんだよね。
あのね、そう聞いて思い出したんですけれども、私、この今住んでる北海道の山奥の村に移住してきた時に、はい、周りがおじいちゃんおばあちゃんの農家の人ばっかりなんですけど、その人たちの精神的な成熟度にすごい感銘を受けたんです。
へー。
それまでが都会で、都会、東京、それまで東京に住んでて、で、付き合う人たちがやっぱ学生とか、そっちの人たちばっかりだったんですので、こんなとこから急に来たときに、本当にこんな、なんか人格はできて、みんな教養とかはやっぱりね、ないんですけど、人格すごいできて、なんか、
はいはいはい。
洗いざらしの木綿のように柔らかい人たちで、
へ
へ。困難とか苦難とかを、笑い飛ばすっていうか、受け入れるんですね。
ああ
の明るい定感とともに。
まあ、いいね。うん。
っていう、なははって感じで。でもそういう境地に行くっていうことなんだろうなって。
ああ、やっぱ抑うつポジションの人たちだね。
抑うつポジションをこう、多分、
うん、
苦難の中でね、獲得するのが早かったんだろうなと思います。ね、うん、北海道山奥で農家を何十、その、今、70、80の人たちが若い子どれほど辛かったかって想像するにあまりあるんですけど、うん。
だから文明が豊かになって誰もが心の問題で悩めるようになったことがいいのか悪いのかってやっぱ裏表なんだと思うんだ。
うんうんうん、
辛い経験も絶対無駄になんないしさ。
うん、うん、うん。うん。で、やっぱりちょっとね、農家とかで1年ぐらい行くと早い、進めないと思う。
毛沢東主義みたいな、
ね。ちょっとね。
文化大革命みたいに。
悩んでる人、それ、すごい楽になると。で、続き読みますね。うさるるるさん、あぜさんのふじこちゃんが似てすぎ、あぜさんのルパン。
ルパンですよね。あらたまちゃんでふじこちゃん やんなかったじゃないですか。
いやよ、ドタバタの間にこうスルーされ、やってたんですけど。
え、そうだったの？もう一回やって、もう一回やって。
え、恥ずかしい。改めて言われて。恥ずかしくない。上手なんですよ、今度。
昔、タマホ困っちゃうってやってもらったよね。
恥ずかしい。
はい。
そう、渡辺隆さんから、対象関係論と不良の構成の比喩、かなり労力かかりそうですが、実に興味深いです。うん、実践できるように成長したいですね。
うん、ああ、すごい。
の鮮やかさに接して、若干抑うつの私です。素晴らしい。感銘を与えてるようですよ。
うちは、
しみじみと受け取ってください。でもその、教育的な資質のある人は、結構いい気がするんだよな。うん、その、不良の構成とか人格障害のことをやるのって、うん、辛抱強くさ、愛情を持って関わるって仕事だからさ。
うん。
うん、
はい、サッチンが、構造を壊してくる、時間を引き伸ばす、お金をきっちり払わない、時間を無視して電話にかかってくる。これ、このくらいなら普通の社会人でもありそう。その方、ややね。
はい、そうですね。あんこ漏れてますね。
皮が緩い方。
皮の緩いところからあんこ投げつけてきているんだと思うんで。
そういう方にはやっぱり、こちら側をしっかりして接するっていう。
そう、こっち側の皮をしっかりしましょうって。
この時間に電話かけられても困ります。何時頃おかけ直しください。みたいなこと言えばいいってことですか？
うん、本当にそうですよね。構造をきっちりして、この人は揺さぶってもダメだって、ちょっと向こうに抑うつポジションになってもらわないとね。
諦めてね。
諦めてもらわないと。うん。
だけども、つながりは切れないんだよってことが伝わるっていうことはすごい大事だけど。
うん。うん、そうそうそう。だけど絶対見捨てないっていうさ。
絶好でもないし怒ってるわけでもないみたいな。
うん。うん、でも治療者じゃないんだったら絶好していいですからね。
あ、そっか、治療者じゃない。
治療者さなければそうです
ね。そうですね。
絶対な、サッチンは絶好してください。
そっちに治療者じゃないからね。うん、
セラピストは、
で、クライアントとセラピストならばね。
そうそう、愛情を持って。うん。
うん、あとさ、これさ、多分さっきの、どうやってあんこ漏れてる人かどうかっていうのを区別するんですかって話の、お返事の話だと思うんですけれども、うん、構造壊してくるとか、時間引き延ばす、お金きっちり払わない、時間無視して電話かかってくるっていうふうなことがあって、で、うんそれで、まあもう、当人としては必死なわけで、そのね、時間を 伸ばしてくれないっていうふうなことに、例えば、こっちが肩をしっかり持つと、それじゃあ先生は私のことはどうでもいいんですね、みたいな揺さぶりをかけてくるっていう、そこがすごく特徴なんだよね。
だから、見捨てられ不安だから、強烈な。
うん、
だからそうなってくると本当にあんこ漏れてるっていうことの見立てにはなると思います。でもまあそういうふうなことにならないように最初から枠を作っておいた方が、わざわざ痛い思いしてあんこ確認するような、そんなことにはならないですもん。
両方ともすごい傷つくから、これ、うん。自分を守るためじゃなくて、相手を守るためですからね、これ。うん、
結局、神経症のポジションの方にもそんな枠影響はないんですよね。どんな時もそうするっていうふうに決めとけば一番いいってことですね。
それがいいと思います。
ああ、そうかな。
うん。そうかな。ちょっと、あぜさん的にはやや疑問な感じ？
神経症の人ゆとりがあるから、やっぱり、うん、もうちょっとやっぱりなんてかな。うん、際どいプレイを楽しみたい感じあるよね。やっぱギリギリまで寄せたいじゃない？
それは好みでみたいな感じで、自分が OK なかった。
どこまでギリギリまで呼ぶかってやるか、安全な人と寄ったら爆発するよって言ったら違うからさ。
なるほど。それは相手を見てやればいいってこと
ですね。そう。だから見極めは大切に、みたいな。はいはいはい。
トミーさんから、タマさんが頑張ってるか、今回は掲示板無視。それもよしです。ごめんなさいね。長らく放置しまして。
今頑張ってます。
ありがとうございます。で、うさるるるさん。やっぱり前は私、皮破れてました。かっこ笑い。そう。そして皮はいらない、欲しくないと思ってました、そもそも。
うん、
一緒ですね、私とね。
そうそうそう。だから、みんな本当そう思うものなんだからね。それ悪いことじゃないよ。
やっぱね。
知っといてほしいのよ。それで自分も傷つくし、相手も傷つけちゃうから、結構、これ手放すのって辛いんだけど、
うん、
やっぱ痛いよってさ、
うんうん。私たちも被害者ですからね、子供の頃に十分に育てられなくて、今一生懸命育って、落としてて頑張ってるっていうことなんでね、優しく見てあげればいいですよね、
うん
うん、でうさるるるさんから、はあなるほどね、かっこ笑い、あんこって何を考えること自体が皮、
その通りです、
卵が先か鶏が先かみたいな感じがしました。あ、いい意味で、
お、
ね、分かっていただけた
らなんかいい感じですね、うん、
トミーさんから、うん、無理やり弱者、こじつけ被害者、承認されてしまうとお金が動きますからね。真面目にカウンセリングされている皆様が利用されないよう希望します。ああ、なんか。
社会制度の問題あるんだよね。
うん、
僕らはまあ社会制度のこと考えないけどさ、
うん。
でもこの問題はやっぱすごい大事。
うん、うん。あ、うさるるるさんから。あ、そうか。中島みゆきですね。定款。バク。はいはい。みゆきさんは大好きです。大変わかりやすい定款でした。かっこ笑い。
それをだって文学とかで表現にするってそういうことだからさ。
うんうん、
ぶつけないで形にするのよ。
うんうん、
その形にする。そっちで言っちゃったらやっぱり。
本当に恨んだらダメなんだよ。
ドアに爪でね。恨みます。
作品っていう安全な枠があって、それが構造な、治療構造と一緒でさ。その中で存分に恨むことによって、留飲が下がるっていうことでさ、うん、表現って安全な枠の中で最後までやりきる。うん。すごい大変ね。
トミさんから、ずいぶん前から暴走族を鎮
騒
と、うん、ご紹介する活動があります。私は有効だと思います。プロのセラピストとしてはどうでしょうか。
僕はいいと思うよ。かっこ悪いからじゃあ、やりたくないんでしょ。
そう、そう言われるんだったらやめる。
真相さんにはなりたくない。
確かにね。
これはエリクソン的な解決方法だよね。
うん。
うん、さて、なんか有効なんじゃないかという意見です。23分も回りました。ちょっと構造
を。構造。
構造だいぶね。
やっぱり二人ぐらい人格障害権がいると構造が。双子さんがいくら神経症圏から止めようとしても。
チームの構造揺さぶる私たちみたいな。いや、聞いてくださった皆さんありがとうございました。
最後になんか一つ、
うん、
新しく入った感じ。
あ、トミさんですね。うん、ここまで、え、違う。トミさん、あ、ここまで言えるのはここならではだと思うんだけど、周囲のお人よしをいつも探しているのでは、その人たちがっていうことですね。
人生は絶対そうです。
絶対そうですね。私も経験者として、
うん、
本当に、
うん、
うん、
なんだ、国家関係から人間関係も知らない戦争中、なんか、どことどっか繋がってんだか分からない。情報情勢もノーコルついてあったりして、え、これはどこと繋がるんだ？ちょっと、考えてる時間がなくて、もう時間だからごめんね。
なので、すいません。
ごめんね。
面白いお話なんですけれど。
面白そうな話なんだけど、ね、文脈が分かんないや。うん、だけど、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。面白かったです。っていうようなことを、セミナーで、11月、1日でしたっけ、
うん、素晴らしいね。
な、面白いでしょ、双子さん来てください。
関東でやってもらいます。
3人でやりたくなるよね、これ。
あれか、そうですよね。11月何日でしたっけ、うん、?23 日かな、え、16日かな、
たまちゃんも知らない。俺も知らないんだよな。ダメだ、人格障害系。構造ダメ。どうして主催者も講師も知らない
?11 月16日金曜日の、イブニングセミナー、夕方、
はい、
7時でしたっけ ?6 時でしたっけ、またそれ、曖昧なんですけど。
夕方ね。
夕方。
調べてね。
が、こういうことについて語るという。
レクチャー系だよね。
レクチャー系です。ミニセミナーで。興味のある方、ぜひ、短時間なので低価格なお試しで覗きやすい。セミナーになってます。3000円です。確か。
はい、
確かとか言ってすみません。3000円です。
キノコ層ですね。
キノコ層です。
はい、
札幌あぜくら道高で決
策。そこ、なんて出てくんのかな。
出てくるとも私がやってるから。はい。うん、はい、ので、よろしければ、遊びにいらしてください。
はい、ぜひ
ぜひ、うん。で、11月17日にワンデーセミナーで、セッションの場に立ち現れるもの、シンクロニシティとエネルギーでしたっけ。
うん、
そんな、セッションの中身についてもうちょっと深めようみたいな、いいセッションできるようになっちゃおうっていうようなセミナー、ワンデーセミナー。
すごいな、その、
すごいでしょ？
だけでも、すごい不死身文化生の面目役所みたいな感じな。
ふたこさんも来てください。
対象関係論っぽいとことか、ミンデルのプロセスマインドみたいなところとか、ちょっと全然関係ないところとかが、なんとなく混ざるんじゃないのかな。
おじさんはエネルギーを動かす天才なので、すげえ面白いと思います。
天才だったね。
天才だと思いますよ。
何回言ってんですか、二人で。これ今2行ぐらい何回入ってたんだって感じ
で。というわけで、それの下準備的な生な討論を、私が腑に落ちません、みたいな。
おじさんと面識ありますよ、トミさん。あのトミさんかな、うん、でも違うトミさんかな。まあいいや。
トミさん、札幌までよろしければいらしてください。
ぜひぜひ、はいはい。よっしゃ。というわけで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。面白かったですね。
ふたこさん告知ないんですか？
なかったっけな。
なかったですよ。
あっさり。
ほぼないんだけど、12月の1、2でですね、森のワークショップをやる予定で、
うん、
今回、デブリハットっていうシルエットを作って、その中でですね、
うん、
死と再生の瞑想みたいなことまでやろうかなと。
あ、今やってんだ、死と再生。
死と再生。
死と襲来ね。
うん、なんかそんな、エヴァンゲリオンの死とが、蘇るイメージを。
そう、死と襲来。
うん、だいぶ違うって。うん。そんなことをやります。森を味わうのと、まあ、そこで死生観とかってことを深めるっていう時間を。
13年ぶりだね。
はい。風使いの小屋で調べてもらうと、あ、まだ出てないかな、うん。
もうすぐ出て
る。はい。
調べてみてください。はい。
以上。
はい。たまちゃんは？
私、なんだっけ、タロット講座の中級、11月やるんで、11月10、11、中級がまだの方で初級終わってる方、よかったらいらしてください。現行価格では最後です。高くなります。
はい。じゃあ、盛り上がりましたね。
あ、すごかった。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
この3人なんか、ほってて盛り上がるからいいんだよね。もう半分ぐらいこれでレギュラーでやったのかとかって考えてるとこもあるし。
私、つい、パーソナリティ的役割やっちゃって、なんか損してる気がすると思い始め
て。そこ障害し、
結構聞き役に
して。そこを障害しちゃってくださいよ。それが本当のパーソナリティ障害みたいな。
ああそうかこれか
もっとね、皮が破れてあんこが出てこないと。
ちょっと神経症的になっちゃってましたね。
皮ばっかりやってたからね。
皮ばっかりやってた。し、藤子ちゃんできなかったし。
じゃあ、そういうことで。
おやすみなさい。
はい、どうもありがとうございました。ではでは。
また。
皆さんありがとう。